それでは今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられている聖書の箇所はヨハネによる福音書の第20章の19節から29節です。教会備え付きの聖書を借りていらっしゃる方、あのポストイットが入っていると思いますが、後ろの方の176ページです。私も今日は、受付の方にいたのでありますが、最後の方にいらっしゃった方々、聖書が足りなくなってしまった方々もいるだと思います。周りの方々、気がつかれたらですね、見せ合ってくださいますようにお願いいたします。また今スマートフォンなんかでも聖書を開くことができますので、そのようなものもご利用いただければと思います。ヨハネによる福音書の第20章の19節から29節です。ヨハネによる福音書の第20章の19節から29節です。新約聖書ヨハネによる福音書第20章19節。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を皆閉めていると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち、安かれと言われた。そう言って手と脇を彼らにお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはまた彼らに言われた。安かれ、父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。そう言って彼らに息を吹きかけて仰せになった。聖霊を受けよ。あなたが許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。十二弟子の一人でデドモと呼ばれているトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。他の弟子たちが彼に、私たちは主にお目にかかったと言うと、トマスは彼らに言った。私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じない。8日の後、イエスの弟子たちはまた家の内におり、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入ってこられ、中に立って、安かれと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスはイエスに言われた、答えて言った。我が主よ、我が神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たので信じたのか？見ないで信ずる者は幸いである。今日はこの聖書の箇所から三段階の勝利という題でメッセージをさせていただきたいと思います。イエス様はこの十字架と復活を通して三段階の三つのステップの勝利を取られた。今日はそのことをお話したいと思います。第一が罪への勝利であり、第二が死への勝利であります。そして三つ目が疑いへの勝利であります。まず第一に、イエス様は十字架において罪に対する勝利を得られました。人間は神様に作られて、神様と共に歩む者としてこの世に置かれました。しかし私たちは神様に背を向けて、自分を神様にして、また他のものを神様にして、神様以外のものを神様にして、自分の人生、自分の好きなようにして何が悪い、自分の稼いだお金、自分の好きにして何が悪い、自分が一生懸命頑張って身につけた才能、自分の好きなように使って何が悪い。本当に私たちは自分のものすべて、いや、自分だけではないとは思っていると思いますが、でもですね、神様を計算から外して、神様を神様としないで、自分を神様にして、自分中心の歩みをしてきました。神様以外のものを神様にして、歩んできました。 それを聖書は罪と呼んでいます。罪というのは何か、なんか犯罪をしてしまったとか、人を怪我させてしまった、殺してしまった、泥棒してしまった、そういうことが罪であるかのように普通は考えられますけど、そうではなくて、聖書は神様を神様としないことが罪なんだ、神様が作られたように生きないのが罪なんだ、そのように語っています。その罪をイエスはあの十字架の上で背負って、自分で背負って私たちを救うために十字架で死んでくださいました。今日は私はあのそのことについて多くを語るつもりはありません。もう本当に教会には必ず十字架がついています。本当に十字架は私たちのために、神様は私たちを愛して、私たちを何とか救いたいと思ってイエス様を十字架にかけて、その十字架の上、イエス様の上に全ての人の罪を乗せて処分された。だから私たちはこの十字架を信じるときに許されるんだ。教会が立ちもし倒れもする大切な柱であります。イエス様は私たちの罪の問題を解決してくださった。イエス様は十字架で私たちの罪を背負ってくださった。それが第一の勝利であります。イエス様はそのためにこの世に来られて、本当にいろんな誘惑やいろんな戦いの中で、でも全てそれを退けて勝利を得てくださいました。私たちがごめんなさい、許してください、私は罪があります、私はこんな罪があります、許してください、あなたを信じないできました、あなたに目を向けないできました、あなたを神様としないで歩んできました、悔い改めます、ありがとうございます、十字架の許しをありがとうございます、そのように祈るときに神様はあなたの罪をも許してくださいます。それが第一の勝利であります。本当に、いや十字架の話こんなに短くていいのかなと思われるかもしれませんが、でも本当に今日は復活の話をさせていただきたいので、十字架の話はそれだけにします。本当に神様はあなたの罪を許されます。罪への勝利であります。二番目の勝利は何かというと、死への勝利であります。復活は死に対するイエスの勝利であります。イエス様は十字架の上で死なれて墓に葬られました。本当にこいつは死んでるんだろうか。最後にですね、この十字架の刑のこの苦しみは、あの手が痛い、足が痛い、貼り付けにされて釘が痛い、もちろんそういうのもあるでありましょう。頭に茨の冠をかぶせられて頭が痛い、それもあるかもしれない。でも十字架の苦しみは最終的にはこの呼吸の苦しみだと言われます。息ができない苦しみだと言われます。この体が下にずり落ちて苦しくてしょうがない、そんな中で足に力、釘で一本で打ち込まれている、その足に力を入れて体をずり上げてなんとか息をしている。そしてまたやがて疲れてきて体が下に落ちる、それを繰り返していく苦しみだと言われます。ですから、この死刑囚を最後に、この絶命させるために聖書を読むと、このイエス様と他の二人の強盗が一緒に十字架につけられたと書いてありますが、その二人の強盗はまだ生きていたので、その足を折った。足の骨を折って、そしてぶん殴って折って、そして足が立たなくして、もうそのまま絶命するように、足に力を入れて、こうやって体を上げることができない、そのまま絶命するように、その二人の強盗は、この足を折られたと書かれています。けれどもイエスを見たときに、もうイエスは息絶えていた。だから、兵隊は、本当に死んでるんだろうなって念のためにその脇腹を槍で刺したら血と水が分かれて流れたと聖書は書いています。本当にイエスは死なれて墓に葬られました。けれども3日目にその死を打ち破ってよみがえってくださったのであります。私たちにとっては、修法のコラムにも書きましたけれども、死とは 最大の敵であり、また最後の敵であります。人間の死亡率は残念ながら今でもほぼ 100% であります。本当に私たちは死から逃げることはできない。しかしその死を、もうどうにもならない、私がその前に立つともうどうにもならない、その絶望であるその死を打ち破って、その死に打ち勝ってよみがえった。イエスはよみがえってくださったんだ。そしてそのイエスに従う人々に勝利を与えられたというのであります。聖書にこういう言葉があります。ローマ人の手紙のスクリーン出していただきたいと思うんですが、ローマ人の手紙の第6章の23節でありますが、このように書かれています。罪の支払う報酬は死である。罪の、先ほどイエスは罪に対して勝利されたと申し上げましたけれども、罪は支払う報酬、これはこの頑張りましたねという当然の支払いとして、そこには死がある。罪の結果としてこの世界には死がある。でも神の賜物は、神様のギフトは、神様の方はギフトとして、私たちの主キリストイエスにおける永遠の命、永遠の命を与えられるというのであります。イエス様は罪を処分されただけではなくて、罪の処分された後に死にも打ち勝ってくださって、罪の報酬である死にも打ち勝ってくださって、よみがえってくださったのであります。死は骨抜きにされました。死は、私たちは相変わらずこの肉体の死を経験しなければなりません。でも死は骨抜きにされて天国への扉に変えられました。イエスは十字架の上で一緒にかけられた強盗の一人に、その彼が悔い改めたとき、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。そういうふうに言われました。死を恐れる必要はない。天に迎えられるその時なんだというのであります。第一コリントの15章の55節から58節というところにはこういうふうに書かれています。第一コリントの、これはイエス様の復活のことを語っている聖書の言葉でありますが、このように書いてあります。死は勝利に飲まれてしまった。死をお前の勝利はどこにあるのか。死をお前の時はどこにあるのか。57節。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。だから愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方のロークは無駄になることはないとあなた方は知っているからである。私たちは本当にこの肉体の死を迎えなきゃいけない。でも死はもう骨抜きになった。死を、火の扉は抜かれてしまった。主の大切なこの力はなくなってしまった。それは単にもっと素晴らしい天に迎えられるその扉に変えられたのであります。一人のジャーナリストが本当に病気になって、でもすぐ元気になって活躍するんだと思っていました。でも彼がもう余命いくばくもないと宣告を受けたときに、本当にどのように受け止めようかと苦しんでいたそうでありますが、その時に奥さんクリスチャンで、その奥さんが、この一人の宣教師の人にお願いしてですね、ご主人にもお願いして、この宣教師の人に会ってくれる、本当にあなたのためだから、これからのあなたのためだからって会ってくれるというふうに言って、じゃあ、君がそう言うなら、彼はその宣教師に会いました。その宣教師が最初に言った言葉が彼の心を捉えました。あなたは病気では死なないって。ただ、神様が神様のところにあなたを迎えてくださるとき、それが死のときなんだ。ただ、そしてそれは今よりもずっと素晴らしいときの始まりなんだ。と言いました。その、あなたは病気では死なない、神様は一番いいときを与えてくださるんだ。あなたは病気では決して死なないんだ。すべては神様の御手の中にあるんだ。その言葉が彼の心を捉えました。世界観がガラッと変わる経験をしました。彼はその日のうちに、その宣教師と話しているうちに、イエス様を信じて、平安をいただいて、天に召されていきました。 イエス様は死に対して勝利をされて、そしてその勝利を信じる者たちにも与えてくださる、私たちもそのイエスを信じるときにそのイエス様の勝利が与えられるのであります。そして三つ目のポイントでありますが、疑いへの勝利です。今日先ほどお読みしました聖書の箇所、最初にイエス様は19節から23節までのところで、イエス様は弟子たちが集まっているところ、このちょうどイースターの日の夕方ですね、本当にこの日曜日の夕方です、弟子たちがですね、恐れてガタガタブルブル震えながらこの戸を閉じて集まっているところに現れた。イエス様がそこに入ってこられて、シャローム、安かれと言われました。そう言って手と脇をお見せになりました。手は釘を打たれた手でありました。脇は槍を刺された脇でありました。それをお見せになりました。私だよとお見せになられたのであります。弟子たちはそれを見て本当に喜びました。イエス様本当ですか？イエス様ありがとうございます。イエス様、うわぁ、蘇られた。もう嬉しくて嬉しくてしょうがありませんでした。でもそこに一人の人がいなかった。それが今日の聖書箇所の主人公であります。まあ、主人公はいつもイエス様なんですが、でも、まあ一応、本当の意味での主人公はイエス様なんですが、表面的な主人公、トマスですね。彼はこう言います。私は、その手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じない。皆さん、このトマスはどんな気持ちでこのことを言ったんだろうなって思います。どう思いますか、皆さん。このトマスの言葉、なんだこれ。失礼なことを言うやつだなって思いますか。いや、その通りだ。本当だよ。僕もそう思う。その釘跡に手に指を差し入れてみなければ信じられない。そんなイエスが蘇った、そんな信じられないだろうって思う。そういう方もいれたと思います。いや、なんでこんなこと言ったんだろうなって思います。どんな思いだっただろうかなって。だって、みんな集まってて自分だけいないとき、そこにイエス様現れて、もうみんな大喜びですよ。昨日まで、イエス様が十字架にかけられて、もうがっかりして落ち込んで、もう泣いていた仲間たちが、みんな聞いて、聞いてよ、ねえ、イエス様蘇ったんだよ。お互いにもう、トマス聞けよ。イエス様本当に蘇ったんだよ。もう喜んでですね、盛り上がってるわけですよね。トマスはどんな気持ちだったろうかと思います。他のみんなが信じていて、他の人がみんな喜んでいて、自分だけ取り残されたような。いいな、みんなそんな喜べて。いいな、みんなそんな信じられて。トマスだってずっとイエス様に従ってきた弟子であります。彼らと一緒にこの同じ釜の飯を食ってきた。お釜はなかったと思いますが、同じこのものをご飯食べて、同じところに寝ていた弟子たちであります。もう一緒に生活して、本当に一緒に涙流して一緒に喜んで、2年半歩んできた弟子であります。そのみんなが喜びにあふれて、イエス様、蘇った、嬉しい、本当にこれを伝えていこうって、イエス様の福音を伝えていこうって、喜びにあふれてるのに、自分一人取り残されて。もしも皆さんの中で、そういう思いが、ある方がおいでであるならば、それはトマスはあなたの姿であります。このトマスの姿は私たちの姿であります。もっと言うならば、このトマスは私たちの代表であります。本当に見たら信じられるのに、こうできたら信じられるのに、中川健一という今も昔テレビに出ていらっしゃって、今はもうインターネットで流してらっしゃメッセージを流していらっしゃる先生がおっしゃってましたね。 おい、神様がいるなら、私が1、2、3という時に電気つけてください。だから電気消してください。とか、もう神様いるならここに現れてください。とか、まあ、いろんなお祈りをしたというふうにおっしゃっていましたけれども、本当に、信じたい。信じられるなら信じたい。信じさせてくれ。そういう思いであったでありましょう。そのトマスにイエスが現れてくださいました。そして言われたのであります。ここに手を入れてごらんなさい。この私の手にあなたの指を入れてごらんなさい。私のこの脇にあなたの 手を入れてごらんなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスはここで本当に恐れて、我が主よ、我が神よと言いました。トマスはどうしてこのように告白したんだろうなと思います。トマスは、皆さんどう思いますか？トマスは本当にイエス様、どれどれってイエス様の、この、いいですか、イエス様入れますよって言って、その手に指入れたと思いますか？イエス様の脇に手を入れてみたと思いますか？いや、インターネットで検索して、トマス、ダウティングトマスって入れて、ダウティング疑いのね、疑ってるトマス、ダウティングトマスって入れて検索、まあ今日準備してくればよかったかもしれませんが、ダウティングトマスと入れて、そして画像検索をすると、たくさん絵が出てきます。その絵のほとんどは、そのイエス様の脇腹に手を入れて、本当にイエス様かなって見てる絵です。私はちょっと違和感感じましたけど、本当にそうだったのかな。イエス様、本当にイエス様ですかって言っただろうかな。おそらく、トマスは、もうその、空、イエス様が、空トマス、私の手に指入れてごらん。私の脇に手入れてごらん。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。その言葉だけでもう十分だったんじゃないだろうか。もうそれだけでノックアウトだったんじゃないだろうか。もうイエス様の前にひれ伏して我が主よ我が神よと言わないではいられなかったんじゃないかと思います。トマスは本当に恐れたんじゃないかと思います。だって自分があの一週間前イエス様が蘇ったと言うなら見せてみろって言うんだよ、もう一回俺のところに現れてくれって言うんだよ、俺はそこに指入れてみるよ、そしたら信じるよ、そう言ったその言葉をイエス様はそのままトマスに返された。ああ、あの一週間前私が蘇ったというなら私はそこに指でも入れてみたいもんだと言ったその言葉をイエス様は聞いていらっしゃったんだ。目に見えなかったけど、私は気がつかなかったけれど、イエス様は確かにそこにいらっしゃったんだ。目に見えなくても共にいらっしゃったんだ。私の言葉を聞いていらっしゃったんだ。イエス様もトマスに言いました。あなたは見たので信じたのか。見ないで信じるものが幸いだって。見えないものは見えない。理解できないことは理解できない。でも信じる。その時に、見えてくるものがある。見ないで信じるものが幸いである。幸いを経験することができるのであります。皆さんの中でイースターの思い出、どんな思い出があるでしょうか。私が昨日このメッセージの準備をしている中でイースター、私のイースターの中でどんなイースターがあったかなということを思い出している中で、本当に一つのことを思い出しました。99年のイースターであります。今から16年ですね。16年前のイースターであります。私がこの教会の牧師になってから18年ですから、本当にこの教会の牧師になって間もない頃のイースターでありますが、 まあ、98年は、この10人以上の方々が洗礼を受けられました。その中に一人のお母さんがいらっしゃいました。二人の幼いお子さんを持っていらっしゃるお母さんがいらっしゃいました。病を負って、その中で、いや、その病を負われる前から教会には出入りしていらっしゃったのでありますが、でも病を負って、その中で神様を本当に真剣に求めて洗礼を受けられました。そして本当に厳しい戦いを戦っていらっしゃったのでありますが、パムサンデー、イースターの直前の日曜日は教会にいらっしゃいました。礼拝にいらっしゃいました。本当によくいらっしゃいました。喜んでお迎えしました。そして、イースターにも来たい、イースターにも来たいとおっしゃってました。本当にイースターにも守られて、イースターにも力が与えられて、教会にいらっしゃいますように。そう、本当にお祈りしました。でもその週の火曜日に、病院に車の中で容体が急変して、そのまま天に召されました。本当にそのご主人からの電話が忘れられない。英語で、アメリカ人のご主人であったので、英語で、My wife が passed away だって。私は、なんか聞き間違えたのかと思いました。私が英語の理解が間違ってるのかと思いました。でも、私が戸惑っていると、彼は、もっと、いや、本当にもっとダイレクトな英語でおっしゃいました。She died.3歳と5歳くらいだったでしょうか。もうちょっと大きかったでしょうか。幼い子供を夫に残して、彼女は天に召されて行かれました。私はこのメッセージの準備をしながら、そのことを思い出しながら、イエス様のこの死への勝利、このイースターのメッセージは、この子供たちにはどんな意味があったんだろうか。途方に暮れているお父さんにはどんな意味があっただろうかと思います。イエス様が死に打ち勝たれた。ならお母さんを生き返らせてよって。そんな思いだったんだろうなって思う。私は本当に祈りました。癒されるように、神様癒してください。ずーっと祈ってきました。必死に祈ってきました。教会の皆さんもみんなで祈ってました。ですから、神様が祈りに応えて癒してくださる。本当にそれを期待しました。信じて祈りなさいって書いてあるから、本当に信じて祈りました。ですから、私は納得いきませんでした。神様、納得いきません。どれほど祈ったかと思います。神様、あなたの考えていらっしゃることは分かりません。神様、どうしてですか。本当に祈らされました。でも、その後に、主が語ってくださったことは、こういうことでした。私に語ってくださったこと。それは、あのお母さんと共におられたイエス様は、この主の瞬間も、あの復活によって死を骨抜きにして、天国への扉へと変えてくださったイエス様は、その向こう側へも一緒に行ってくださった。イエス様は、そのお母さんと共に行ってくださった。いつもいつもあの死の鍵の谷を歩むときにも、イエス様は共にいてくださった。そのイエス様は、お母さんと一緒に行ってくださっただけではなく、お母さんと共に歩んでくださっただけではなくて、残された彼らと共にもいてくださる。私を信頼しなさいと、イエス様は語ってくださいました。私たちが気がつかなかったとしても、私たちの目には見えなかったとしても、私たちには信じられなかったとしても、イエス様は私たちと共にいて、どんな時にも共にいて、どんな荒野を歩く時にも、どんなに死の陰の谷を歩む時にも共にいて、 私たちを導いてくださる方です。トマスには見えなかった。でも見えなかった時にも、私にはそこにいてあなたの声を聞いていた、あなたの訴えを聞いていた、納得いかない、信じたいけれども信じられない、何とかしてくれ、その嘆きを私は聞いていた。その方が、その方がこれからの歩みにも、これからのあなたの歩みにも、そして死の瞬間にも、その向こう側にも一緒に行ってくださるのであります。そのように行ってくださるのであります。ですから、この復活の主を、どこまでも主を打ち破って、死の向こう側までも私たちを守り導いてくださる主を信頼して歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、罪に打ち勝って、あの十字架の上で罪の問題を解決してくださったイエス様の恵みに感謝いたします。死を打ち破って、あの人間にとって、私たちにとって最大 最後の敵である、死を打ち破って、死を骨抜きにしてくださったイエス様の勝利に感謝をいたします。本当に今もあなたは生きて、私たちと共に歩んでくださる方であることを感謝いたします。そして、あの信じられない、信じたい、信じさせてくれ、信じられない、納得いかない、どうして私のいない時に現れたんだ、もういろんな疑いや怒りや嘆きで満ち切れていたあのトマスにも語ってくださって、あの時もあなたと共にいたよと語ってくださったイエス様が、今も私たちと共にいて、私たちを守り導き支えてくださる方であることを心から感謝をいたします。あなたを信頼いたします。あなたご自身の御業を信頼いたします。あなたご自身が共にいてくださることを、どこまでも共にいてくださる方であることを信頼いたします。私たちが歩んでいく歩みの中では、本当に涙の谷を通る時があるかもしれない。私たちが歩んでいく中には、どうしてこんなことがということも起こってくるかもしれない。でもそこでもあなたを信頼します。そこでもあなたが共にいてくださることに感謝いたします。どうか私たちの歩みを支え、守り、祝福してくださいますように、喜びで満たし、周りの方々に希望を与え、力を与えるような歩みをさせてくださいますように、お願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。